今日はテサロニケ人の手紙第1の1章5節から10節です。このところでは大胆な信仰の証が語られています。5節に、私たちの福音は言葉だけではなく力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたとパウロは語りました。福音が伝えられる、もちろん神の御言葉によって福音は正しく伝えられていくわけですけれども、しかし重要なことはその後にある力と精霊と強い確信を伴ってということがなければ、福音はこのどんどんと広がっていくということはできないわけです。5節の終わりのところに、私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはという言葉が出ているわけです。ですからパウロたちはただ言っているっていうだけではなかった、その実際的な信仰の姿ということを証しをしていたわけです。もちろんテサロニケはもともとこのキリスト教っていうか、この旧約聖書の教えを信じてるっていう人たちはそんなにはいなかったわけですし、もう全く違う国からもう風習も文化もことのごく異なっている、そういうところにこの福音を伝えていくっていうのは非常に困難なことであるわけです。6節のところにもあなた方も多くの苦難の中でっていう言葉が出ているわけですけれども、その苦難とは何か、9節の終わりのところを見ると、このあなた方がどのように偶像から神に立ち返ってっていう言葉があるわけです。ギリシャにも非常に偶像が多かったわけです。もうアテネで伝道をパウロはしましたけれども、非常にこの苦戦を強いられる。なかなかこの福音が思うように伝わっていけない。もう偶像の中には知らざる神にっていう名前がついているような、もう偶像さえもあるっていうような始末であったわけです。そのような苦難の中で、このテサロニケの人たちはどうであったのか。6節のところに、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりましたという言葉が出てくるわけです。まさにこの聖霊が働いてくださらないと、もう信じることも、そしてまたそのように生きるっていうことも、もう不可能なことであるわけです。万事聖霊万事祈祷と私たちは言っているわけですけれども、神様にもう徹底的に祈り求め、そしてまた聖霊が働いてくださることによって、実は御言葉が伝えられる、そしてまた神の御言葉を受け入れるっていうことが可能であるわけです。もう今日でも同じです。人の努力によって人が救われたり信じたりということよりも、むしろやはり聖霊が働いてくださらないと御言葉を受け入れ信じるっていうことはもう全く不可能なことであるわけです。そしてまた大切なことは、この6節の終わりに出てくる私たちにそして主に習うものになりましたという言葉です。マケドニアの人たち、またアカヤもそうですけれども、ただ言葉を聞いてというだけではない、主に習うものとなった。そしてパウロもまた私たちにというふうに言ってるわけです。パウロ自身が神に習うものになっていなかったら、果たしてテサロニケの人たちはそのように生きるものになっただろうか。言うなれば、主の日に神様を礼拝する、そういう習慣っていうのは全くギリシャにはその当時はなかったわけです。しかし誠の神様をもう日曜日の朝になったらもう礼拝する、もう新しい生き方、そしてもちろんパウロもそのようにしていたでしょうし、主に習うものになる、もう言うなればただ言葉だけの信仰というのではなくて、もう生活自体がもう全く もう今までとは違うものとなる。そして彼らは7節を見ると、このマケドニアとアカイア、これはもうギリシャの北部と南部ですけれども、もうギリシャもう全土に全ての信者の模範になったとパウロは言っているわけです。だから彼らがただもう言葉だけを信じたということだけではなくて、もう生活が一変して、もう神様中心の生き方、もう日曜日にはもう教会といっても、その当時は街道はないわけです。おそらく信徒の人の家に集まって、そしてまた多分もう旧約聖書しかまだないわけですけれども、それを朗読したり、また祈ったり、そしてまたパンを分かち合う、交わりを持つ、そういうことをして、もうまさにもう先駆けとなって、このギリシャの信徒の人たちのもう良き模範になる。さらには8節見ると、主の言葉があなた方のところから出て、すなわち彼らは御言葉を語っていく、そしてしかもマケドニアとアカイアに響き渡ったとあるわけです。もう響き渡るっていうのは、かなりやっぱり大きな声で言わないと響き渡るっていうことはないと思います。そして神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。なんとこのイエス・キリストを信じる信仰っていうのが、もうギリシャ中にですね、伝わっていく。そして私たちは何も言う必要がありませんというぐらいに、このテサロニケの人たちはどんどん主の言葉を語っていくっていうようなことをしているわけです。そして9節には、人々自身が私たちのことを知らせています。パウロはもうローマで軟禁状態になっていても、しかしもうそうした救える人たちがどんどん証しをしていく。9節の終わりには、この偶像から神に立ち返っていける誠の神にこの仕えるという新しい生活、神様に生かされているということを彼らは実証していったわけです。しかし6節にある苦難というのは変わることはないわけです。もうテサロニケでも大きな迫害が起こる。しかしそのようなことに対してもイエス・キリストを信じた人たちは屈しなかったということであるわけです。そしてさらにはこの希望が10節にあるわけですけれども、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせていると言ってるわけです。この御子が天から来られるっていうのは、イエス・キリストの再臨、あの一世紀の時代、もう迫害が非常に激しい中にあって、彼らが待ち望んでいたのはイエス・キリストが再び来られるということであるわけです。この世が少しでも良くなるようにっていう、そういう希望ではなかった。再びイエス様が使徒の一章のところで約束されたように、天に帰っていかれる時に再びもう一度同じ姿をあなた方は見るであろうと約束されたわけですけれども、イエス・キリストが再び来てくださる、もうその希望が彼らのうちにあったわけです。11人ですけれども、彼らはイエス様が十字架にかけられた時にもう恐れて戸を閉めて鍵をかけて閉じこもっていたわけですけれども、しかしそのところに復活の主が現れた時に、弟子たちは主を見て喜んだ。もうまさにキリストの再臨、イエス様の姿を自分たちは見ることができる、そして天に携え上げれていく、それはもうどんな苦難や困難が来ても恐れない、そういう信仰がテサロニケの人たちの心の中にあったということになるわけです。そして彼らのまさに確信というのは、この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスですという、その明確な信仰が このテサロニケの人たちの心の中にもあるということを私たちは見ることができるわけです。じゃあ私たちは今この21世紀日本でこのテサロニケの人たちのような生き方をしているだろうか。私たちもまた神の御言葉、そしてまたこの聖霊による力、そして自分の心の内に確信を持って私たちもこのテサロニケの人たちが生きたように私たちも生きるものとさせていただきたいと思います。